タス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週はベリタス応援団長の井上豊さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、井上です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それにしても暑い日が続きますね。
本当に暑いですね。いやー、私ね、
はい、
ラジオなポッドキャストなんでリスナーの方に見えませんが、はっきり言って90キロあります。暑さに弱い。
そんなにあったんですか。
もうね、今日もね相当眠い。
参ってますか。
参ってます。やっぱりね、答えな。
そうですよね、はい、皆さんもぜひ水分補給などしっかりなさって体調管理にはお気をつけくださいね。
暑いから飲むしかないって思って飲むじゃない、これがまたバテるんだよね。
だからそれお酒を飲んでるわけですよね。
お酒を飲んでるわけです。
そりゃバテます。
そう、今日はね、はい、気合を入れるためにブラックコーヒー、缶コーヒー2本目の前に置いてね、ちょっとね、応援団長ですから、甲子園の応援団長みたいに頑張んなきゃいけない。
コーヒーがだいたい2本あるときは二日酔いのときですよね。
そういうことですね。自業自得。
だいぶ分かってきました。
大変なことです。頑張りましょう。
はい、
はい、応援団長。
ではここでメッセージを一つお寄せいただきましたものをご紹介させていただきます。タレトロさん、30代男性、会社員の方です。数ヶ月前から最寄り駅の売店で購入していたのですが、先ほど日経ベリタス定期購読に踏み切りました。
わお、
ありがとう。テンション高いぞ今日も。
毎回読んでみたいと思わせる放送で購入していました。今回の一面記事はいつもより多少身近で興味深く読みました、
はい、
これからも興味深い記事、そして楽しい放送をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。嬉しいですね、本当に。
面白い記事、これからも、発見なさった時はですね、それについて感想などまたコメントお寄せください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のモヤモヤ川柳。白衣の偽善者マサシーさん、30代男性、会社員の方の作品です。損切りを決断すると株上がり、損切りを決断すると株上がりということ
です。ありがとうございます。
はい、
これはもう宿命ですね。
よくあることですか。
よくあることです。
こういうことは、
上がると思えば下がる、下がると思えば上がる、もうしょうがないですね。マーケット の基本原理ですので
、ね、そうですね、
株っていうのはね、上がってる時でも必ず下げる材料が、見えないところが必ず存在するから、株価は常に中立であるというものが、大原則っていうか、マーケットの基本原理なんで、はい、まあだけど頑張って勉強していただいてですね、ベリタス読んでいただいて、損切りがないようにしてほしいですね。
本当ですね。この方コメントもいただいています。もともとお金にはあまり執着がなかったのですが、景気が悪いと言っているだけでは何も変わらないとふと気づいてしまいました。この4月からベリタスを2年契約して、自分にプレッシャーをかけつつ株デビューしました。モヤモヤトークは救命センターの看護師なんですって、この方で、夜勤の合間などでチェックして合わせてベリタスを読むという感じです。
なるほどね。
弱った株価にも心臓マッサージとか人工呼吸みたいな蘇生方法があればいいのになということです。
うまい。さすが。はい、本当にね、いろいろ勉強してもらってですね、世界経済どういうふうに動いているかっていうことをね、勉強してもらうと一番 いいんじゃないかなと。
そうですね、
いうことですね。
2年購読だそうですからね。
うん、ありがたいことです、はい、
しっかり一緒に勉強しましょう。
はい、
さあ、それではマリコの今週のモヤモヤ、本題に参りましょう。今回は FRB、
はい、
アメリカ連邦準備制度理事会のバーナンキ議長のモヤモヤ発言、異例な不確かさという言葉が出てきたんですが、この言葉について井上さんにじっくりとお話を伺いたいと思います。
は
い、
これはね、うん、私ね、
はい、
この時の夕刊のね、編集責任者やってたんですよ。
あ、そうですか。
このもう聞いた瞬間に、これぞモヤモヤトーク向きでしょ。だって分かんないもんこれ、
ええ、
さっぱり
どういうことだ、なんでこんなこと
を。いや、これはよくぞ言ってくれたというね。
あ、そうですか。
私はね、この番組をネットに置いて、はい、密かにこうこれはもらったかなという感じがしています。
はい、その夕刊7月22日付の日本経済新聞の夕刊の記事をご紹介しましょう。アメリカ連邦準備制度理事会のバーナンキ議長は21日のアメリカ上院銀行委員会で金融政策について証言し、アメリカ経済は緩やかな回復軌道にあるとの見方を堅持しつつ、先行きについては異例なほど不確かと指摘しました。景気減速が深刻になれば、さらなる政策行動を取る用意があるとしました。ゼロ金利政策など現行の政策を維持する構えです。議長発言を受けてアメリカの株式相場は下落、22日の日本株は一時終値ベースの年初来安値を更新し、長期金利も日米で低下していますという記事でした。
はい、
はい、こういう異例なほど不確かっていう発言は、
これは異例ですね。
あ、今までない異例のことですか。
異例のことですね、
この発言自体が。
あの、英語で言うとね、うん、はい、新聞市場でもそのこういう時にはね、ちゃんと英語でどういうこと言葉を述べたかというのが大事になるんで、unusually、usually に un がつくわけね。unusually、uncertain、certain に un がつく。これはものすごく今までにない言葉で、新聞の見出し、一面のトップ記事の見出しは、米経済異例な不確かさ、
はい、
FRB 議長とやったん。この訳語はね、ものすごく議論したんですよ。
どう訳
すか、裏話で言うと。これはやっぱり日本語に訳させていただいたものがこれからルーフしていくから、
はい、
新聞っていうのはね、やっぱり言葉で商売をさせていただくん で、
ね、
ここは吟味を重ねたんですが、はい、まあ異例な不確かさと。ただね、うん、この時も、まあ、新聞の見出しに取りにくいんだけども、本質はアンユージュアリーだから、はい、普通ではないっていう表現が、私はね、新聞編集者ということをちょっと横に置いておくと、異例なよりは普通ではない、
はい、
ユージュアリーだからね、ユージュアリー普通、普通ではない不確かさがアメリカ経済の先行きに存在していると、うん、これが一番ぴったりくるね、あれなんですね。
一番本質を表していると、
うん、でね、大江さんの目の前にもその当日の新聞があるけど、ここでね、米経済普通ではない不確かさ、これなんとなく、うん、長いし変な感じするでしょ。 で、異例なと、やらせていただきたいんですが、普通ではない不確かさがあると。すいません、噛んでしまいました。
いやいや、でも面白いですね。確かにこういう訳をするときってきっといろんな候補が上がってくるんだと思うんですけど。
そうなんですよ、だからアメリカの特派員とかね、
はい、
こっちの国際部という、うん、新聞社なんで国際部というのがあるんだけども、その専門記者、専門編集者なんかでも、
はい、
もう 4,5 人でもう寄ってたかって考えた、
まあ、
うんですよ。
他にどんな候補があったんですか。
他はね、異常な、
あ、
これはね、ちょっと強すぎる、
強すぎますか、
うん、それで異例なにしたんだけども、やっぱり普通じゃない、普通じゃない不確かさが今まあ、彼っていうかバーナンキさんの目の前にはあるんだと、
はい、
これ半期にしてもこれ重要な議会証言、コメンテーティングなんで、ものすごく世界が注目してる。だからこのアンユージュアリーアンサーテンというのがもう一気に世界のマーケット関係者の間に広まっていったっていうことなんですけども、
どんな普通じゃない不確かさなんでしょうね。
新聞で紹介したのはね、
はい、
アメリカ経済もうちょっと勢いよく、まあリバウンドって、要するに景気回復っていうのはこの今週号のね、ベリタスにも書いてあるんですけども、リバウンドからリカバリーに行くんだと、
はい、
まあリバウンドっていうのはもう本当に最悪期を脱するときにリバウンドっていう表現がきますよね、うん、それが本格的に力強く景気が回復していくときにリカバリーと、でそのリカバリーの速度が思ったより悪い、で特に雇用ね、雇用改善が思ったように進んでいない、
そうすると需要が高まらない、
でしかももうまだまだいっぱいあってアメリカの株が安い、あるいはこれ結構大事なんですけども、デフレ懸念が、リカバリーの時は必ず物価上昇を伴うというのが、セオリーなんだけども、むしろデフレ懸念が頭をもたげてきてしまっているということと、さらに大事なのは、中国の景気 にちょっと一服感が出てくる、でさらにはマーケット関係者の人たちがよく言うのは、中国リスクがものすごく高まってきたということ、はい、もう一つは後でまた触れることになるんですけども、欧州のユーロの信用不安というのがある、でこれはね、普通ではないというところがやっぱりポイントで、でもよく考えていただきたいんだけども、はい、100年に一度の危機だと、これはあの前の、バンナキさんの前任者のグリーンスパンさんがリーマンショックの時におっしゃった、
そうでしたね、
言葉ですよね、はい、100年に一度の変化が今世界で起きている、たまたまあの時は金融の世界でその影響を表したのが100年に一度だったんだけども、はい、もう100年というよりも200年ぐらいの、変化っていうのが今起きてますよね。リーマンショックの後にも物事はね、変化するものと持続的にこう続いているものっていうのを両方見なきゃいけないと思うんですよ、でリーマンショックがあろうがなかろうが、あるいはリーマンショックの後にも起きていることっていうのは何だと思いますかね。
リーマンショック
の前にもあって、リーマンショックの後にも続いているもの、
例えば、
世界経済でいうとね、新興国、
新興国がどんどん元気になって、
そう、はい、これはものすごい地殻変動で、欧米中心の、もっと言っちゃえば第二次大戦後に続いてきたアメリカ一極集中の世界経済、あるいは世界の政治外交の秩序っていうものが大きく変わっている、
はい、これはずっと続いているわけですね、その状態。
そうなんです、で金融の世界ではあれは一種の強行状態だったんで、それぞれの国の金融機関を立て直してと、一旦身を固めるんだけども、その一方で世界経済はどんどんグローバル化が進んでいてね、むしろ激しく進んで、しかもその秩序替えっていうね、世界の秩序が大きく変わるというものが続いている。そこをおそらく、これは私の解釈ですけども、あながち外れてないとは自負してるんですけどね、そのことを普通じゃない、普通ではない不透明さと、
確かさ、
あのね、FRB 議長の議会証言とか昔からあるんだけども、一昔前までこうだったんですよ。 FRB の金融政策、あるいはアメリカの財政政策リンクしてますよね、これが世界経済を、ちょっと言葉は悪いかもしれないけども、 FRB が世界の経済あるいは金融の秩序を操ってた、これがアメリカ一国集中の象徴であり実態だったわけですね、それがこの日のバーナンキさんの証言が極めて重要なのは、アメリカは FRB はそれができなくなってますよというサブのメッセージがある。
そう考えるとアメリカにとってはとんでもない宣言だと、
私はね、結構エポックメイキングな、言葉だったと。でこれは、いろんな意見があってね、中央銀行の総裁というかトップがあまり普通はね抑え気味っていうか、あんまりこういうこと言わないんですよ、だから異例な、発言なんだけども、これ思わず言っちゃったっていうのは、もともとこの方はバーナンキさん、スタンフォードとかアメリカのね、スタンフォード大学とかプリンストン大学とかですね、ニューヨーク大学とか、もう東大きっての学者さんなんですね、この人、で ずっとここまで起きていることを思わず学者として言っちゃったと
分析してしまった。
あんまりこういうね、人のだから人心を惑わすっていうかマーケットに影響がある方だから、あんまりあのそのなんていうかな、強い言葉を普通は言わない。思わず言っちゃったのやっぱりね、この方学者さん。
でも
だから逆に言うと本質をついていて、うん、学者さんだから今の起きてることじゃないでしょ。学者っていうのは歴史を見て、経済の歴史を見て、今私が申し上げたような秩序が変わっている世界経済の、アメリカからいえば変数がもうどんどんどんどん増えている。欧州が片付いても中国にリスクがある、中国に片付いてもまだ他の新興国にもリスクがあるかもしれない、うん、あるいは日本のリスク、アメリカの経済に大きな影響を与えますよね。そうするとその連立方程式が解きにくくなっている、これが普通じゃない不確かさという、解釈になると思いますね。
今の状況を表すには本当にぴったりの言葉だったわけですね。
だと思います。まあ、これ日経新聞経済新聞だからね、当然そこに注目しましたけど、まあ、他の一般紙のではあんまり大きく扱われなかったんですが、私はねこれはものすごく重要なね、アラン・グリーンスパンさんの根拠なき熱狂っていうのはIT バブルのに対する警鐘だったんだけども、今回のバーナンキさんのこの普通ではない不確かさがアメリカ経済の前に立ちはだかっていると、はい、これは他の国にとってもそうだし、
そうですよね、
我々にとってもそうです。
そんな中でストレステスト発表されましたね、はい、
これはね、いろんなマーケット関係者のコメントが出ましたね、うん、これを評価するというものと、はい、でも少なくなかったのはこれじゃあ本当のところは見えてないんじゃないかというあの意見が相当多かったですね。
このストレステストというのは91のヨーロッパ系の金融機関の資産査定の結果を発表したものなんですが、はい、7つの銀行で資本不足と認定をして改善を要請したということ
です。危ない銀行ということになるんですけども、経済環境が急変した時に資本不足、資本が足りないから経営に重大な疑念が生じるという銀行が7銀行。これは、
はい、
要ははっきり言わせてもらうけど、はい、これはねもうストレステストの結果が公表される前から危ないと見られていた銀行ばっかり。
あ、そうなんですか。
これね特にドイツひどいと思うよ。すでに公的管理下って国有が事実上国有化されてるあのヒポレアルエステートって、これ銀行中よりも不動産投資銀行の、これもすでに危ないから国有化されてる、言われなくたって危ないと、
はい、
でドイツで本当に危ないと言われてるのはランデスバンクっていうね州立銀行があるんですよ、はい、それぞれの州が建てる、はい、これがそのギリシャの債券をいっぱい持ってるんじゃないかとか、不良債券をいっぱい持ってるんじゃないかと、こういうのはみんなあの大丈夫銀行の方に入っちゃってる。
危ないとは、
いやこれはね、あの国際金融の世界のに身を置く人にとってはすごい意外だってね、これが本当のことであれば欧州の銀行危機というのはかなり危機ではないということになるんだけども、まあ日経もこれはまだ道半ばなことなんじゃないかというふうに見てますよね。一番の問題は、はい、これギリシャ問題でしょ、もともとでギリシャの今そのこれ財政危機ですよね、国の信用危機ですよね。危ないと言われているのはギリシャ、アイルランド、ベルギー、スペイン、はい、ポルトガル、この5カ国、この5カ国に、欧州の銀行っていうのは230兆円そこに投資してるわけだ、
はい
ね、でこれについての回答には全くなってないですよね、うん、っていうのはあの本質はね、今回のストレステストのポイントは銀行がそういう例えばギリシャ国債やなんかを大量に持ってるじゃない、
はい、
これは事実上あの評価テストの外にある。
でもそこが知りたかったわけですよね。
要するにこれあのタクティクスがあって あの保有してる資産の勘定っていうか項目があるのね。で今回、テストの対象危ないかどうかの対象にしたのは売買目的で持っている、だからすぐに短期売買で売る可能性のある 国債について債券について、リスクが多いかどうかをやってる。これね、多くの銀行は違う。今回のテストの外にあるのは満期まで保有するって、いうところにみんな入れちゃってるわけ、
はい、
満期とか5年債だったら5年後に償還するでしょ、10年債だったら10年後、うん、持ってますよと。だからそのストレステストの対象外ですよとみんなそこに入れちゃってるから、本家本元なんとかな震源地である国債ソブリンリスクのところ、国のリスクのところが外されてるというのね。これテストかと。
そこが知りたかったのに、そこが抜けていたらあまり意味をなさない。
だって現状でそこに全部入れちゃってんだもん、満期で保有しますから、保有することにしてますからと、はい、いうことですよね。
ただそういう声が上がるのも絶対に分かっているはずですよね。それなのにどうして。
いや、鋭いですね。欧州の人たちは、まあ、やっぱり歴史が長いんで、こういう問題に対するね、危機対処の、
はい、
なんとかね、やり方を知っている。本当の危機にある時に本当のことを全部喋るのはむしろ欧州ではいけないことだと。
本当の危機を
危機にある時に本当のことを事実洗いざらい全部出すのはポリティシャンじゃない。
そうすると
でもこれはでも
本当の危機が訪れかねないってこと
ですか。の可能性はあるということですよね。むしろこの7つのみんなが分かっていた銀行、だってこれ銀行っていうよりもスペインの5つっていうのは前にもこの番組でやりましたよね。
そうですね、
住宅ローンのやってる小さな地域の金融機関ですよね。でドイツはヒポレアルエステートは不動産が投資会社ですよ。純粋の投資銀行ではない、広い意味での総合的なその投資銀行ではない。あとはもう一つはギリシャ農業銀行って、まあギリシャ
震源地
ですね。と思う。でもこれちょっと参考までに言ってると、みんなが注目したのはね、ベルギーのフォルティス銀行、デクシア銀行、これ有名な銀行です。フランスのクレディ・アグリコル銀行、ソシエテ・ジェネラル、こういうところは全く健全、大丈夫だと、 OK よという方に入ってきた。これを信用するのか、あるいはまたやっぱり不良債権が溜まっている、それが破裂する、バブルが破裂するリスクがあるのかということはね、これはマーケットがこれからずっと見ていくでしょう、
そうです
ことになると思いますね。
ですから今回のストレステストというのはその信用不安を払拭するためのものだったはずなんですが、そういう意味では払拭できるような、う
ん、パンドラの箱を開けなかったってことだと思いますよね。でパンドラの箱だから私にも本当にどこまであるかは私も分かんないし、それはバーナンサーだって今分かんないと思いますよ、だって本当のことを知ってるのは当事者の銀行さんとおそらくその国の政府ですよ。でこれ一つ言っとくと、ドイツの州立銀行っていうのはものすごい政治的な存在で、政治家の人たちとものすごいコネクションを持ってやってる。だからものすごいものを隠したとは言い切れないけども、さあながち出てきて、表面に出てきたものをそれだけを信用できるかというと、そういう状況じゃ全くない。だから欧州の信用不安っていうのはこれからもじりじりじりじり続いていくということだと思います。それで戻りましょう、
はい、
バーナンキさんの普通ではない不確実さ、
はい、
これもその一つですね。ストレステストの結果もね、
なんか子供を今ちょっと例え思いついたんですけども、子供に飴いっぱい持ってるでしょ出しなさいって言って、こう手を出しなさいって言って、開いてみたら何も入っていないけれども口の中に飴玉がいっぱいみたいな、そういう状況ですよね、で実際飴が口の中に入っているのかいないのか、
そう
もしくは飴だらけなのか、
全くそうですね。
ということで今日はいろいろ分かりましたね。マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週のパワープッシュ、さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。さて井上さん、今週の関東記事ですが、はいはい、こういう見出しになっています。 逆襲するヘッジファンド。
ヘッジファンドってこれ、番組聞いてもらってるリスナーの分かって言うと分かんない、もやもやした言葉ですよね。まだ、専門家には当然のよく知られたことの言葉なんですけども、はい、ヘッジだから回避するということで、リスクをヘッジするための金融機関というか、金融セクターというかですね、はい、金融会社ですね、と思えばいいですよね。例えば、機関投資家とか大口の投資家っていうのが、例えば年金とか、保険会社とか、資産を運用する大口の人たちが、はい、いますよね。でそれは基本的には安全に、あるいは何ていうかな、運用利回りを、まあ、高めたいんで、いろんな投資をするじゃないですか、だけどその読みが外れた時に話がリンクしてますね。さっきの川柳の人、
はい、
損切りしちゃう、ね、上がると思ったら下がったと。
そうでした。
でこれがもう典型、これがもうヘッジファンドのね、ファーストステップみたいなところがあって、上がると思ったら下がったと、下がるものにも一応分散的に投資をしといて、損をミニマイズしようということで、スタートするって感じですね。これが原理となってたのがヘッジファンド、
はい、
で、金融危機、その前、ヘッジファンドが引き金となったですね、金融の混乱というのはものすごいレバレッジってのは ものすごい借金を自分のコントロールできる お金の何倍も借り込んで、はい、それを運用していくと、リスク高いですよね。だからハイリスクハイリターンのものを狙ってきた、はい、ものが逆襲してきたということなんですが、これはよく中を読んでほしいと思うのは、やっぱり金融危機の後に、まあベリタスはそれを進化という言葉で表現してるんだけど、ヘッジファンドが変化してきたと、
はい、いうのが、先ほどまでの井上さんのお話ですとハイリスクハイリターンという言葉が出てきましたよね、うん、ただし今回の記事のサブタイトルが脱ハイリスク、
うん、
淘汰を経た150兆円が動く、
そう
脱ハイリスクになってきてるんですか、
う
ん、
だからね、脱ハイリスクしたヘッジファンドはヘッジファンドなのかという議論は、もう一つ出てくるんだけど、まあ、さっき言ったのでレバレッジを効かせて、リスク極まりない、資産運用するというものから大きく変化してきたということですね。だから中リスク中リターンの、まあ、ものが増えてきたということです、うん、まあ、150兆円というのはね、リーマンショック金融危機の後にもうほとんどヘッジファンドって機能停止したわけですよ、
はい、
でそこから2割ぐらいですね、運用資産の総額が戻ってきたと。それが150兆円あるという、はい、意味なんですけども、もう一つのこの記事の特徴は、日本のヘッジファンドというのも昔、250ぐらいあったんですけど、今50個ぐらい、50兆ぐらいになっちゃってるのね。
5分の1になったんですか、
うん、だけど今生き残ってる、やっぱこれから伸びようとしてるところはまさにそのグローバルで そのヘッジファンドの変化を、まあ先取りじゃないんだけどそれを表している。じゃあ、うん、中リスク中リターンでヘッジファンドっていうとね、
はい、
一言で言うとね、これ悪いってか悪い印象を持たれるかもしれない、秘密クラブみたいなもんだったのね昔。
秘密クラブ、
うん、誰がそのファンドに出資してるかあんまり分かんない、でさらに、こういうことなんですよ。どういう運用を逆で張ってんのか、空売りかけてんのかと、はい、買い虫してんのかと、開示しない、
う
ん、これ銀行じゃないから、
そうですね、
何やってるか分かんない、で秘密の、マネーオペレーションのクラブという色彩が強かったんだけども、今起きてることはやっぱり銀行波に、いろんな情報を開示しましょうと、
はい、
だから信用してくださいということになってきていると、そういう変化が日本でも起きてるし、日本のヘッジファンドというのはもともとハイリスクを負わない、ハイリスクを負ってたところがね結構勢いなくなっている、
あ、そうですか、
その実例もあります。そういうことが書いてある今回の特集ですね。
透明性が増してその自分たちの手口も 化してきている。
そうそうそう、これはね、あの大きな変化ですよね。
そうですね。
そうじゃないとやっぱり出資金、資金をあの出してもらえなくなっちゃったってことでしょうね。だからアメリカの金融規制、この間 あのアメリカの金融規制改革法案だったじゃないですか。あれ成立して、昔はだからあの時はすごかったね、やっぱりね。だってあの欧米の巨大金融機関がもう、母内帳簿のね、はい、なんかあるいは母外でヘッジファンドにどんどんどんどん資金流して、そこで、あの儲けられたからどんどん儲けてた、でそれがどんどんどんどん不良債権になって、はい、銀行システムが一時的に機能を停止したのが、この間の金融危機でも。そんな前の話じゃないですよね。
そうなんですよね。ずいぶん前に感じてしまうのが怖いです。
うん、はい。だからヘッジファンドと呼ばれている、はい、金融の変化をね、この特集で、勉強してもらうといいかなと思いますね。
詳しくは日経ヴェリタス本誌をご覧ください、
はい、
今週のパワープッシュ関東記事は逆襲するヘッジファンド、脱ハイリスク、淘汰へた150兆円が動くという記事でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介してまいりましょう。まずはフォーカス面です。社長力が高める企業価値、2010年時価総額の伸びランキングと役員報酬。こちら気になる記事です
よね。これはだけどね、うん、面白いですねこの記事、社長の在任期間、社長になってからここまで、
はい、
どれだけその自分の会社のですね、時価総額を伸ばしたかということ、
企業としての価値を高めたか、
1位がヤフ ー井上さんという社長、これ有名な方ですけども、在任期間が12年と7ヶ月、
はい、
前哨、これ創業者の方ですね、小川健太郎さん、12年と9ヶ月。これ見れば分かるのは、創業系の社長が長期間やっぱり社長やるじゃないですか、
はい、
の会社がやっぱり価値を高めていると。これはね意味深なんですよ。やっぱりサラリーマン社長、多くの会社はそう、サラリーマン社長って大体任期があって、例えば10年やってると、なんちゅうかな、居座ってるとか言われるじゃない。あのマスコミもそうやって書いちゃいますよね。だけど経営者のが非常に資質が高い場合には、はい、その4年で辞めるとか若返りとかっていうちょっと無縁な世界がこの企業価値の伸びを見ると分かると。これは企業の経営にとってね、非常に参考になると思いますよ。
そうです。
経営者をコロコロ変えていいのかと。もちろん、なんていうかな、辞める理由、業績があんまり伸びないとかね、そういう会社はやっぱり、トップを変えてですね、戦略を組み直すということが必要なのかもしれないけども、やっぱり一人の、その方が優秀であるという前提なんだけど、
はい、
長期的な視野に立って経営をした方が企業価値を伸ばしやすいっていうね、なんか逆張りのね、メッセージが伝わってきますね。だってこれを見るとヤフー、全商、ニトリ、ソフトバンクとかね、孫さん、ずっとやられてますもんね、
はい、
楽天の三木谷さんで、キヤノンさんも26に出てくる。これは一般的な創業会社とかもう大企業ですよね。だけどここも経営者長いですよ。一般の会社に比べると一人の社長さんがやられる期間ってものすごく長い。
そうなんですか。
という、これはやっぱりちょっとグッドとか考えさせられましたね。
そうですね、
一般的には社長が長く居座るとやっぱりこう弊害が出てくるだろうと思いますよね。だから今は
体質が凝り固まってしまうのかなとつい思ってしまいますけど、
そう、社長の任期は4年がいいとか、あんまりこれもね、根拠なき、なんとかな、考え方、
はい、
なのかなと少し、
ね、
思っちゃいますね。長きゃいいっていう話じゃないですけどね、
社長の資質によるとは思いますが、このランキングの中に入っていて一番長いのは30年と6ヶ月の方いらっしゃいますね。
これはね、この方は私地方支局の時に長野県に、ね、本社がある電子部品の会社なんですよ、そう、そうですね、コアさんね、
はい、
やっぱり価値高めていらっしゃいますよね。
そうですね、
では
次の気になる記事見てまいりましょう。材料先読み面、自転車市場電動アシスト普及機。 そしてプロが解説面、内外金利差と為替相場、日米ともほぼゼロ金利、ドルの下落余地少ないということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井上さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。はい、はい、眠気が飛んできました毎回だ、前回もそうだしね、
終わった頃に元気になって
くるんですよね。ごめんなさい、リスナーの皆さんちょっとね、エンジンかかるの遅いね、はい、もう
この番組の収録の前に皇居一周するとかどうですか。
あ、いいですね、死にます私
疲れ果てちゃう、
はい
ではまたこちらエンディングでもですね、リスナーの方からのコメントご紹介させていただきましょう。ルパン30代さん、30代男性会社員の方です大江さん、コメンテーターの皆さん、番組のスタッフの皆さん、こんにちは。私は電機メーカーの事業所で技術職をしております。土曜日日曜日だけですが、家電量販店にて販売研修をしています。技術職の方もそういうことなさるんですね。
なるほどね。
で、以前応援団長の井上豊さんがコメントされていた、デフレは成熟した資本経済国家にとって最大の魔物、病で一旦陥ったら立ち直るのに時間がかかるということを、この販売研修に参加してみて実感しました、
うん、
発売して1ヶ月も経たない商品があっという間に価格が下がり、さらにお客様は値引きを要求されます。ここ最近値下げをすることが消費者の心理では当たり前になってきたのではないでしょうか。一旦陥った心理を元に戻すことや変えることは容易ではないと思います。
いや、ありがとうございます。そうですね、デフレっていうものもあるんだけど、あ、これでちょっといいですか。
どうぞ。
なんで日本の電機メーカーは、iPadiPod、iPhone、 iPhone はちょっと違うかね、世界の人が欲しがる新しいものを作れなくなったから最近ね考えるんですよ。これ当たってるかどうか分かんないけども、
はい、
まあプライベートなこう意見として聞いてほしいんだけど、まさに、家電量販店、これはねやっぱり大きいと思うよ。 なぜかというと、うん、自分たちの作ってるものを直接販売して、
はい、
そのお客さんの反応とかいうものを、日本は家電量販店さんのね、もうものすごい高成長が続いてきた、至る所にどんどんできる、山田電機さんもヨドバシさんもビッグカメラさんもこれで、パナソニックさんもソニーさんも、昔パナソニック町のお店あったけどどんどんどんどんなくなってきましたよね、でソニーショップも数は少ない、で売ってくれるからメーカーはそこに、家電量販店にどんどんどんどん、で消費者との接点がなくなった、
希薄になった、
希薄になった。
消費者にとっても非常に便利な存在ですよね、家電量販店というのは、う
ん、で家電量販店さんの方にむしろマーケティングの能力がついてくる、でアップルさん、これはねアップルさんはすごいんですよ。アップルストアで必ず世界各国に自分のお店を中心に売っていく、何でも、思い出してください。 iPad の時、はい、今回絞りましたよね。
絞りました。
あれはスティーブ・ジョブズっていう CEO、 あれ彼はね、あそこがやっぱりすごいよね。量を売ればいいって話じゃない、自分たちがコントロールするってことは顧客との接点を守って、顧客の反応を自分の会社の各国の社員たちが全部見て聞き取って、お客の声を吸い上げて次の製品につなげていく、
そういうことなんですね。
日本だけじゃないと思うけど、アメリカも家電量販ってあるんでしょうけど、日本は本当に家電って言ったら家電量販になっちゃいましたね。だからそれは 山田電機さんとかアナビクさんとかねのものすごいやっぱり努力もあるんだろうけども、仮にあの彼らが量販店の側が悪いというわけじゃなくて、その産業論的な功罪があるとすると、はい、罪の方は家電メーカーがマーケティング能力を劣化させたということ、これは深刻ですよね。今更もう戻れない。
戻れないですか、もう。
いや、はあ、どうだろうな。だからソニーさん、パナソニックさんとかね、やっぱりだったら顧客が何を今欲してるのか、顧客がどう変化してるのかというものを、ものづくりと同じくらいに真剣に真正面から取り込まないといけないということなんじゃないですかね。
そうですね。もしかしたらそういうことを狙ってこのルパン30代さんも技術職ですけど家電量販店に出向いて販売研修、
もうその通りだと思いますよ。だからやっぱりね、家電量販店っていう産業はやっぱりすごく成長したし、規模だけじゃなくてやっぱり顧客に対するその技術者であってもセールスの前線に立ってもらって、でそれをまた逆に言えばメーカーさんにフィードバックするみたいな、これ完全に逆転ですよね。売ってる人が一番よく消費者を知っている、作ってる人よりも、はい、ちょっと考えちゃいますね。
深いですね。いや、今回のコメントもとても、ためになる言葉、お言葉を引き出す。
そうで、やっぱりあの、いや、ためね持ち上げないで恥ずかしい、今完全にあの赤くなっちゃいましたから。
勉強になりました。
だけども、うん、普通じゃない不確かさってやっぱり不確実な時代に、やっぱり物の作り手っていうのは確かなことはやっぱり顧客だよね。お客が何を望んでいて、お客がどう変化してるかっていうのをもうすごく見ていくことが、もう極端に言うと唯一確実な生き残り策でしょ、
はい、
だと思いますね。
スティーブ・ジョブズさんは iPad の後にもまた何かありそうなことをおっしゃってましたよね。
だからね、やっぱりね、その、インターネットの世界を含めて自分でコントロールするってのは、あれは自分でそのなんていうかな、いろんな記事を読んでるとね、囲い込みっていう、囲い込んでっていう風なものがアップルの基本戦略だと、そのもうちょっと先見てほしいよね。囲い込むって何をやりたいのかというと、顧客の動きを知りたいだけだよきっと。だからアップルは迫力があるし、次ももしかしたらね、結構すごいものが出てくるんじゃないかということだと思いますよね。
このベリモヤもですね、はい、そういう場でありたいと思っております。
ありがとうございます。というか頑張りましょう
そうですね。
いや、この今日のね、総括じゃないですけども、普通じゃない不確かさの時代だからこそ、だからモヤモヤしてる状況がもう至るところにあると。でこれは歴史的に今までの価値観秩序がぐーっと変わるからモヤモヤしてることが大きいとすると、まだまだいけるかもしれませんね、この番組。
そうです、
モヤモヤのある限り、はい、ね、どっかの小売会社のね、社長がね、喉の渇きがある限り我々はどこへでも行くっちゅうのかと。でこの番組はモヤモヤがある限り いつまでも続ける。
はい、
うん、冴えてきた
その他にも隅だから花火見えない解散これ、はい、隅田川から花火見えないかいってことですかね。それから猫足昆布さん、パッカーカメさん、校長先生絶好調さん、日本を元気にしようさん、イーストブルーさんなど、たくさんの方からメッセージをいただきました。本当にありがとうございました。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京、毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてくださいね。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手はは
い、応援団長カチワリゴーリで頑張りました今日は井上です。
そしてテレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。